皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月に、ね、なりましたけれども、なかなか、皆さんが楽しむ季節にならないっていうねところがあって、ちょっと大変な時期が続いていますけれども、温暖化問題もねこれからまだまだ大変になっていくところもあり、そうじゃない社会を築き上げていくための、放送につなげていけたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日は少しね、地球温暖化懐疑論否定派等に対してどうするかみたいなところをね、ご紹介したいなというふうに思うんですけれども、国際環境経済研究所というところがあるんですけれども、そこに国立環境研究所の江守正太さんが、記事を掲載されて、ヤフーニュースなんかでも配信されているので、ご覧になった方も多いのかなというふうに思うんですけれども、まさにその組織的な温暖化懐疑論否定派にご用心っていうね、そういうタイトルであります。で、人間活動が原因とする地球温暖化気候変動をめぐって、その科学や政策を妨害するための組織的な懐疑論否定論の、プロパガンダ活動が、英語圏を中心に、活発に行われてきたということなんですね。で、世界を騙し続ける科学者たちというような、本があってですね、そこに実態が、詳しく、記載されていて、例えばタバコであるとかオゾンホールであるとか地球温暖化といった、ね、問題に共通して、規制をする、ね、タバコならタバコは健康に害がある、オゾン層フロンガスが原因だというようなことが、ね、あって、その規制をされる側は、そのされる側の戦略として科学への疑いを作り出して、人々がに科学がまだ論争状態にある、タバコは健康に害がないんだというのね、論点を打ち出すとかですね、まさに CO2 は温暖化の原因じゃないとかいうようなことになるんですけども、規制を嫌う企業なんかが、シンクタンクに出資して、そこにつながりを持つ、非主流派の科学者が懐疑論否定論、あるいは時には科学者がない人たちがね、論を展開して社会に拡散をするということなんですよね。で、これをですね、実態解明も進んでいるということで、ネイチャークライメットチェンジにね、掲載された論文で、懐疑論否定派の多くは、化石燃料企業やその関連組織が中心となって広められているということが、ネットワーク分析によっても明らかになっているということなんですね。化石燃料企業の経営から、温室効果ガス排出規制が政策として導入されるということで、損失をもたらすということで、合理的な判断なのかも、経営者としては合理的な判断なのかもしれませんが、やはりもう科学で、それから社会の、流れっていうものを、抗うことは当然できない、その科学で証明されたものとかね、そういう中で、今となってはですね、そういう妨害活動をしたことによって、やはり、企業にとっての大きな評判のリスクであるとかね、訴訟リスクに跳ね返ってくるということなんですね。ですから悪いことはしちゃいけないよっていうことだと思うんですね。科学が傾向していることなんかに、うちの企業が損失被るから、その反対の、プロパガンダをやろうみたいなことはやっぱり、良くないよっていうことなんだなというふうに思うんですけれども。で、その企業なんかはやはりね、温暖化を科学的に理解していたにもかかわらず、対外的には温暖化不確かという立場を取り続けてきたことが明らかで、もうすでに訴訟を起こされているというようなこともあるんですよね。で、日本ではですね、 国立環境研究所のエムリさんなんかも2007年から9年頃、温暖化が社会的な関心をね持ち始めた時期に、いろいろ議論をする機会を持ったということなんですね。まあ、日本はですね比較的そういうこう大きな企業が、裏から、お金を出して、まあ会議論否定論にね、ということで、はないくて、いわゆる産業界そのものは温暖化が起こっていると。で、対策をどうするかで意見が分かれているわけなんですよね。で、これまでに江森さんが議論した論客ね、なんかには、まあ、英語圏の会議論否定論をよく引用するものであったりですね、まあ、あるということなんですけども、そこで国立環境経済研究所にね、いわゆるそのグローバルウォーミングポリシーファウンデーションというね、そういうこう、あの、会議論否定派の、まあ、あの、なんて言いますかね、論文なんかが、載っているということなんですけれども、やはりこの、グローバルウォーミングポリシーファウンデーションにはですね、なかなかこうね、なんて言いますか、良くないというか、教育的慈善団体として登録されていたんだけども、教育的というよりは、特定の政治的主張も行っているということであったりですね、出資者の情報を公開することを固くなに拒否していたんだけども、やはり、化石燃料企業からの出資を受けているところとつながりがあるというようなことが、まあ、明らかになったということなんですね。で、まあ、ここの論文なんかには何がおかしいのかっていうことであるんですけれども、やはり、たまたま読むことになったものをね、見てみても、やっぱりあのちゃんと科学的な論証には、こうね、まあ、なんて言いますか、あの、耐えられないっていうようなことになっているんだということなんですけども、当然その引用するところはあるにしてもですね、その一部を引用したり、グラフなんかも、あの、全体のグラフじゃなくてその一部を、描いて恣意的ないうふうに、やってるというようなこと、まあ、なんて言いますかね、この、否定論とかそういうところで典型的なね、まあ、なんて言うか、操作っていうんですかね。そういうようなことが行われているというふうな学者から、見ればわかるということであったりですね。あるいは、まあ、あの、ちゃんと学術論文としては出版されていないっていうようなこともあってですね、そういうところで、まあ、ここが、信頼に足りうるんじゃないっていうようなことなんですね。で、温暖化会議論や否定派は主流の科学との議論に勝つ必要はないと、何やら論争状態にあるらしいと世間に思わせることができれば成功なんですよね。まあ、あるいはちょっとしたこうその本がバッと売れちゃって人々がそっちを信じてしまうとかね、そういうようなことで、だから科学的な論争ではなかなか勝てないんだけども、そういうものをですね、こう起こすいったもん勝ちの面があるということなんですよね。で、そういうところをですね、やはりやっていくと、その組織がその活動に関わっていると世間から見られてしまって、組織の評判を、毀損してしまうと、ね、評判をリスクしてしまうということで、いろいろね、そういう会議論とか否定論を見る側、見せる側もちゃんとね、理解をしていないと、やはり、後々大変なことになるよというようなことが、まあ、この、投稿記事から読み取れるということで、ちょっと紹介をさせていただいたところです。で、もう一つはですね、いわゆる月刊誌世界の4月号に、載ってはいるんですけれども、もう少しね、詳しくというかちょっとこう違う視点から、書かれていて、温暖化会議論リテラシーっていうね、これ丸山正嗣さんっていう方が、書かれてはいるんですけれども、まあ、こういう、温暖化会議論否定論なんかをどうね、まあ、分析するかっていうことを、書いていてですね、まあ、会議論は3つの論点が、領域があると。で、それは証拠、過程、対策ということなんですよね。まあ、 あの対策はそれぞれ先ほども言った申し上げたようにですね、対策をどうするかでいろいろ分かれていくことがあるので、それはまあ、必ずしも、科学的なところと通じるわけではないんですけども、この証拠のところですよね、いわゆる気温が上がっている、 CO2 濃度が増えているというようなところでね、あるんですけども、その証拠に関わる会議論についてはさらに3つの分類ができるということなんですよね。一つはトレンド、温暖化という事実についての証拠に対して会議論をする。それからその先、その事実は承認するけれども、人為的原因が、について疑問を投じる。これはまあ、温暖化は起こってはいるけど、それは人の原因じゃないよという言い方ですよね。で、その先、この2点は承認するけれども、その方向、程度、ね、影響への会議。まあ、温暖化は起こってて、まあ、人が起こしてるんだと。でも、その影響はそんなに大したことないよね。400ppm でもそんなにこうね、我々大丈夫じゃないか、ないかというようなことがあって、この3つの、分類で気候変動に対しての、まあ、会議論否定派というのがあるんですけれども、まあ、詳しくはまたこのね、雑誌を読んでいただけたらいいかなというふうに思うんですけれども、まあ、それぞれこう、そうじゃ、まあ、それはもうちゃんと説得力ないよというようなことでね、書かれていて、まあ、実際にこの温暖化に対して、会議論をやっているような人、ね、とかもあるわけなんですよね。で、他のヤフーのニュースなんか見てもまた、温暖化 CO2 説がないとかいうこともあるんですけども、その、まあ、論拠にですね、ヒートアイランドで気温が上昇していて都市部は上がっていないというようなことが書かれてるんですけど、今さら何を、ということなんですよね。もう本当に今観測データっていうのは地球規模で行われていて、まあ、それも随分と長いくね、こういろんな地域で箇所でも行われてますし、補正もちゃんとやってる中で、そういうことを今さら言ってこうもっともらしいというようなことも、おっしゃる方もいると。それから、大きく分けて3つの家庭への会議はちょっと難しくてですね、実際に読んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、地球規模で の気候変動っていうのはやっぱりちょっとね、部分的に起こる公害、すぐにこう、ね、人間がこう影響を受けるっていうものとは違って、まあ、全、地球的に起こるし、まあ、暑い夏があったりそうでもない夏があったりね、いろいろこう気候っていうのは変動する、自然の変動もある中でですね、まあ、地球温暖化が、起こるということで、なかなかねこうそれをこうどう、確認して、まあ、政策につなげていくか対策につなげていくかというようなところは難しいなというところで、まあ、会議論につながるというようなところも、おっしゃっているところがあります。はい、このね、世界で4月号っていうのはそのすぐ後に気候難民の急増に警鐘というようなアムネスティ通信があったり、長谷川浩一先生が脱原子力脱石炭社会の転換というようなことでね、書かれていたりって、非常になんか読み応えのある、雑誌になっているので、ぜひ手に取って読んでもらえたらいいかなというふうに思います。ということで、ね、温暖化会議論まだまだなんかあったりして騙されちゃいけないよというようなことで、今日はお伝えをいたしました。それではまた、まあ、皆さんもね、コロナにも気をつけながら温暖化対策も進めていきたいというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。